ヨハネによる福音書8章39節から43節の御言葉に聞きます。彼らが答えて、私の父はアブラハムですと言うと、イエスは言われた。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだ。ところが今、あなたたちは神から聞いた真理をあなたたちに語っているこの私を殺そうとしている。アブラハムはそんなことはしなかった。あなたたちは自分の父と同じ技をしている。そこで彼らが、私たちは会員によって生まれたものではありません。私たちにはただ一人の父がいます。それは神です。と言うと、イエスは言われた。神があなたたちの父であれば、あなたたちは私を愛するはずである。なぜなら、私は神のもとから来て、ここにいるからだ。私は自分勝手に来たのではなく、神が私をお使わしになったのである。私の言っていることがなぜわからないのか、それは私の言葉を聞くことがないからだ。今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としていてくださる恵みを覚えて、信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白なる神、あなたは私どもを呼び集めてくださった。皆を賛美します。幸いを感謝をいたします。私どもは一週間あなたの恵みのうちに導かれ、またあなたの恵みのうちに行きましたけれども、しかしそんな中でも自分たちの思いにふけてしまったりと、まさに必ずしもあなたの御心にかなっていたとは言い難いものでもあります。そんな私どもをあなたが集めてくださった。花は良かったと言葉をくださっている。それが安息の時、聖なる日の祝福であります。どうかあなたが私どもの本当に欠けがあったり、本当につまびきがあったりと、いろんなその一週間のそうやって祝福をし、満たしていてください。ここに完成を見させてくださっていることと感謝をいたします。どうか、そのまさに満たしてくださったその歩みを感謝をし、またあなたに信頼してのこれからの歩みともさせてくださいますように。私どもの人生は未完成に終わります。しかしあなたの祝福によって終わるときに、それは未完成ではない。その人生は完結をし、完成を見ます。そして完成、完全なものとしての あなたの恵みに、あなたの恵みのうちに生かされていくことをしています。どうか私どもが週ごとに、また日ごとに、私どもの人生を完成させてくださるあなたの恵みのうちを歩んでいることを覚えられるものとさせてください。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、まさにあなたがそこに臨んでくださった、この地の救いがなりますように。救いがそこに深く感じられるところで、人はそこで樽を知ります。まさに平安を与えられます。救いなきところに平安はありません。どうかこの地の平和がまさに救いを通して実現し、世界の平和が人々の救いを通して実現するよう、あなたが導き働いてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。まさに子どもたちの救いを願って、また子どもたちがあなたと人とに愛されて健やかに成長することを願ってのことであります。どうかそのことを、そのように子どもたちがあなたへと至れるよう、また祝福のうちに生きられるよう帰り見てください。そのためにも家庭が大事ですから、その家庭が整えられていきますように。またそこに働く人、そこに働く人たち、縁のその営み、それをあなたが大いに祝してくださって、そこで恵みを数える歩みとなりますように。公益財団法人、また社会福祉法人と2つの恩中所があります。どうぞあなたがその歩みを、あなたを証しするものとして大いに祝福をし、あなたの恵みをもって満たしてくださいますように。今人々はあなたを必要としています。どうかあなたをまさに慕い求める者たちに、あなたが導き出し、救い出してくださった、あなたの救いの恵みに預からせてくださいますように。それぞれの場であなたにひざむくつく巨大姉妹があります。どうかあなたがそこに臨み、あなたの恵みをもって満たしてくださいますように。今世界は一人の為政者のためにまさに痛みを覚えています。またそのために痛み苦しむ人々があります。どうかあなたが憐れみを持って臨んでくださって、痛み苦しむ者たちをあなたが支え慰め、そして力づけてくださいますように。傷ついた者をどうぞ癒してくださいますように。何よりも自分の思い、まさにその思いのゆえにこの事態を起こしている指導者、心を変えられるよう、まさに方向転換できるよう、あなたが顧みてくださいますように。あなたが今ここにあって御言葉を祈って望んでいてください。そのことを感謝し、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。主イエスが私は父のもとで見たことを話している、ところがあなた方は父から聞いていることを行っているというふうに、この前のところでは言われました。でその言葉を受けてユダヤ人たちは、私たちの父はアブラハムですとここに答えております。主イエスが私は父のもとで見たことを話すというのは、ご自身が神の御子であられて、その御子として、まさに神から、父なる神からこの世を使わされたものだということを言っているのです。そしてそこで強調されているのは、御子であるということ以上にですね、父なる神が使わしておられるというところ、そして父か、その神こそがご自身の父であるというところに強調があると言っていいかと思います。ですから主イエスにとって父というのは、父なる神のこと、神ご自身のことを言っています。あなたたち、すなわちここで言うユダヤ人たちのことですけれども、ユダヤ人の父とはどういうことなのかと言いますと、父祖たちのことを言っています。ユダヤ人たちが父祖たちの言い伝えを聞いてですね、行っているというのであります。でそれに対してユダヤ人たちは、自分たちの父はアブラハムだとここに答えているのであります。アブラハムこそ 私たちの父と答える。彼らに、そんな彼らに対して主イエスは言われるのであります。アブラハムの子ならアブラハムと同じ技をするはずだと。でユダヤ人たちにとってイスラエルの始まりがまさにアブラハムであると言っていいかと思います。そのアブラハムこそそれゆえにですね、自分たちの父というふうにここに言い表すのです。それは間違いとは言えないかと思います。そんな彼らに対して主イエスは、そう言うならばアブラハムを父と言うならばアブラハムと同じ技をするはずだと言っておられるのであります。そこではアブラハムと同じ、それではアブラハムとは同じ技というのはどういうことなのかということをまさに踏まえておかなければならないかと思います。一つ思い起こすのは、実は創世記11章から12章、特に12章のところの出来事は皆さんがよく知っておられることだと思いますし、そのことを思い起こして良いかと思います。父テラ、アブラハムの父テラがハランの地で死にます。そのハランの地でまさに父が死に、そしてアブラハム、アブラムとは、アブラムとその当時は言いましたけれども、その時アブラムはという人は子がなかった。で要するに頼りとするものを失い、そして子がないわけですから、前途がそこに、前途の希望を失っている、そういうですね、まさに行き詰まりの淵にあったアブラムということがそこに十一章の終わりのところで出てくるわけであります。前途に希望がなく行き詰まっているアブラハムに神が望んで、神が言葉をくださったのであります。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。でその上で約束してくださるのです。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福すると。そしてアブラハムをすべての人々の祝福のもといとすると約束くださったわけであります。その言葉をいただいて、まさに生けとの言葉、そして約束の言葉をいただいて、その言葉に従ってアブラハムは旅立ったということであります。 ですからここに言うですね、アブラハムと同じ技というときに、それはまさにですね、神の言葉に聞き従うというところにあるということを覚えてよいかと思います。ですからアブラハムがですね、神の言葉に聞き従って、神の言葉に聞いてまさに旅立ったよ、あなた方も神の言葉に聞いて行うものである、そうであればアブラハムが父であるということはその通りだけれども、必ずしもそうなっていないということをここには示していると言っていいかと思います。さらに実はその信ずるということについても、創世記の15章にはアブラハムの出来事として言われているのであります。それもまたアブラハムがまさに信ずるということに関わるわけで、まあ、信仰の父というふうに言っていると思いますが、そのことがですね、ここで思い起こされなければならないかと思います。15章のところでは、創世記の15章ですけれども、アブラハムは幻のうちに主なる神の言葉をいただきました。その言葉はというと、神があなたの受ける報いは非常に大きいと言ってくださったわけです。でそれに対してアブラハムは我が主、我が神主よと言いつつも、我が主、我が神というのは従いそうなものなんですけれども、そう言いつつもですね、子がない私に何をくださるというのですかというふうに問いかけています。子がない、先がない、だからそんな私に、先の希望のない私に何かをいただいたとしても、何かがくださるということであったとしても、それはせんないこと、自分にとってはまさに意味ないことだというふうなことというふうに答えるわけであります。非常に悲観的でありますし、まさにアブラハムは後ろ向きに答えているわけで
であります。そんなアブラハムに神は、アブラハムを継ぐ者はあなたから生まれるのだと言ってくださって、彼をですね外に連れ出して言われるわけです。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。まあ、今のように私どものように光、街のネオンが夜も輝いているという時代ではありません。そういう人間の作り出す光はないわけですから、そういう時代にあってですね、空を見上げるっていうのはまさに満天の星です。降りかかるような満天の星がそこに広がるわけです。そういう満天の星を見てですね、どんな小さな欠片も、まあ、私のように近眼になってくると見えないところもあるのかもしれませんが、まさにですね、目のいい人であればそれこそですね、天を覆い尽くすような星をそこに見ることになるわけですけれども、その星を、満天の星を数えてみようというわけであります。でそれに対してアブラハムはどうしたかというと、アブラハムは実は返す言葉がなかった。そこではですね、何も言っていないの、沈黙するばかりで、あります。でまさにアブラハムは数えることなんかできませんから、ギブアップしている状態にあります。返す言葉もなく絶句するアブラハムに、主なる神はあなたの子孫はこのようになると言ってくださったわけです。そしてアブラハムは主を信じた。主は彼のですね義と認められたと聖書は言っているのであります。ここに信仰の信じって言いますか、信仰とは何かということが示されています。アブラハムの信仰とは何かということが示されているわけであります。それは神の言葉を理解したということにあるのではなく、神の言葉に全面降伏したということがそこに言われている内容なのです。で信ずるというのは神に対して、まさに神のことを私がこのように理解した、だからこのように信じているということではない。そうではなくて、神の言葉に全面降伏する、そこに実はアブラハムの信仰があるし、聖書の信仰がある。そしてそれが私どもの信仰だということであります。主イエスキリストの出来事、罪をあがなうというキリストの出来事に対して全面降伏する、まさに白旗を上げること、そしてそのことは理解を超えていますから、理解を超えたその神の出来事がこの私のうちに起こっているということを、そこにまさにギブアップ、白旗を上げることで、そこでですね、そういうふうに屈していくこと、それが実はここに聖書が言い表す信仰なのだということをそこには示しているわけであります。でそういう意味でそのアブラハムはそこでですね、アブラハムの技というのはまさに全面降伏としての技でありますけれども、信ずるということでありますけれども、そこに示されているのはまさに神の言葉に全面降伏する、そういうアブラハムの技、そういう信仰、そのことにも恩がこそそうで、そうだったから、あなた方が神の言葉に全面降伏していないとすれば、アブラハムを父とは言い難いということを言っているわけであります。主イエスの言葉、それは主イエスは神の子なる神であられ、そして神から使わされたものでありますから、まさにその主イエスの言葉は神の言葉でもあります。それなのに神の言葉に聞き従わない、そればかりか、そこで聞き従うならばアブラハムのことは言えるわけですけれども、そればかりではなく、自分たちの理解を超えている主の言葉、まさに神の言葉として承服もせず全面降伏もしていない、それではアブラハムのことは言い難いと主イエスはそこに示しておられるということであります。主イエスの言葉は神の言葉であり、聞き従うべき言葉であります。人の理解を超えた神の言葉として、ひれ伏しかしこむに聞く、そういう言葉であるということを改めて覚えていいかと思います。そうであるにもかかわらず、ユダヤ人たちは神の御子として神から聞いた真理の言葉を彼らに主イエスが語っていてくださるにもかかわらず、聞き従わないばかりか、 殺そうとしていると主は言っておられるのです。真理というのは何か、救いの真理ということであります。ですから主イエスが語られる、まさに救いの真理をに聞こうとしない、そこには救いの御言葉がに聞かないということでありますから、そこには救いなき状態にでとどまるというんですか、救いなき状態のままで過ごさなければならない、そこには滅びは救いがないということは覚えていいかと思います。主イエスに聞くところに真理があり救いがあるということであります。そうであるのに彼らは主イエスの言葉に聞き従わないばかりか、主イエスを殺そうとまでしているのだと主は言っておられるのであります。実際に彼らは主イエスをまさに罪なき方であるにもかかわらず十字架に殺してしまうわけであります。しかしまだ今はその時ではありません。この時ではまさにまだないわけです。ですからあからさまな殺意を持っているというわけでは、必ずしもあからさまな殺意をここに読み取るということはできないかと思います。しかしそうであったとしても彼らの在り方にまさにですね、否定的である主のまさに彼らの在り方に対して否定的であられる主イエスの存在は彼らにとっては疎ましく、また主イエスに批判的に臨まるざるを得ない、あるいは拒否反応を持って、まさに いるということは確かであります。彼らはもちろん彼らが父とするアブラハムがそんなことはないと、まさに神に服する者として神の子なる主イエスにも服する者であるということを主は言われるわけであります。そしてそのことを示唆しつつ言われます。あなたたちは自分の父と同じ技をしているというのであります。ここに言うユダヤ人たちの父と主イエスが言われるのは誰のことか、アブラハムではないことは確かですね。で、そうであればそれは父祖たちのことということ、先祖たちのことということを言っているわけです。父祖たち、先祖たちと同じ技をしているということであります。で、それで思い出されるのは、まあ、後に十字架の前でですね、自分を十字架につけようとするユダヤ人たちに対してですね、言われた主のことは思い出しますが、要はですね、神が使わされた預言者にですね、聞かず、殺してしまうということを含めて語っていると言っていいかと思います。しかし何よりも、彼らは父祖たちの言い伝えに生きた人たちであります。じゃあ言い伝えとは何かということであります。言い伝えとはですね、実は神が与えてくださった律法の解釈と言っていいかと思います。で、律法を守る。そのことをもっと厳密にですね、そしてその立法のですね、内容をですね、もっと深めた形で徹底してその立法の言っているところを守ろうとする、それがユダヤ人たちの、まあ、特にパリサイ派や律法学者たちがそういう姿勢でしたけれども、そういう人たちの思いでした。で、そのことをそこにまさにですね、実行するためにはどうなるかというと、立法を吟味する、まさに解釈するということが、そしてその解釈に基づいてそれを解釈を実行していくということをユダヤ人たちがしたということで、あります。解釈してまで徹底してですね、律法を遵守する、そこに示されているのは何かということです。そこに示されているのは人の熱心ということであります。とてもその人の熱心には私なんかついていきませんけれども、しかしそこには人の熱心が示されるわけであります。律法遵守ということはその人のまさに熱心さを表すものであります。そして人の熱心は実はどういう結果になっているか、主イエスの熱心になっているということです。まさに人を抹殺することになるということをここに示してくれているのです。人の熱心が人を救うのではありません。人の熱心はまさに人を裁き殺すものであります。 人を救うのは神の熱心であり、罪に過ぎない私ども人間をなお御子イエス・キリストまでもってして救おうとする。十字架までつけてくださって、その罪をあがらって救おうとする、その神の情熱によってだけ私どもは実は救われるのでありますし、救われたということでもあるのです。人の熱心は人を救わないのです。人の熱心は人を糾弾し、そして人を裁くものでしかありません。その熱心さが実は一番問題です。人を蝕んでいるということを覚えなければならないかと思います。人の熱心は他者の裁きとして自己肯定でもあります。人の熱心は自らを義とし正しいとする自己肯定ということであります。自らを正しいとして自己肯定するものに神は必要ありませんし、神の言葉は不必要となってしまうということを覚えなければなりません。今世界を震撼させているのはまさに自己肯定でしかなく、他者肯定はそこに持とうとしない指導者がもたらしていることと言わざるを得ません。果たして自己肯定ということが大切なことだったのかどうか、今の時代となっては考えなければならない、まさにそのことを顧みなければならない時を迎えているように思わざるを得ません。自己肯定ではなく自己需要として他者需要、そのことが実は大事なことなのであります。神が私どもの罪をあがない、ご自分のものとして受け入れてくださいました。その需要、それを愛というわけですけれども、まさに罪あがなわれたものとしてご自身のものとして受け入れる、まさに他者を需要する愛するということのまさに必要性を今私どもはそこに見出さなければならないかと思うのであります。ユダヤ人たちは言います。自分たちはカインの子ではない、自分たちの父は神、ただ一人の父は神であると、そういうふうに言うのであります。何を言ってるかということでありますが、主イエスが実はガリラヤ人とガリラヤ人というふうに言うことを前提とした言葉だろうと考えられます。自分たちがガリラヤ人でもなければサマリア人でもなく、純粋なユダヤ人、まさにイスラエルだということを強調した言葉だ、それがカインの子ではないという意味だということで、あります。神こそが自分たちのただ一人の父だと言っています。アブラハムの父と言っていたのに、今度は神を父というふうに言っております。それがあればあなたたちは私を愛するはずだと主イエスは言われるので、あります。主イエスはこそ神のもとから使わされたものとして、まさに彼らに語ってくださっているからであります。それなのに分かろうとしない、それは神の子なる主イエスの言葉に聞くことができないからだと主イエスは言われるのであります。聞くことがない、聞こうとしない、どうしてか、それは自分を正しいとしているからであります。主イエスの言葉に聞くところ、それは神の言葉に聞くこととして聖霊がそこに働くのです。主の言葉に聞こうとしない、その意思がないならば、その人に救いの霊は、その人は救いの霊を拒むことになるのであり、そこには救いがないと言っていいかと思います。こうして私どもが主の言葉に聞くところで、私どもに聖霊が望んでいるのです。救いの霊が私どものうちに働いているということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、 慈しみと恵みのうちに生かされてあります。私どもはまさにあなたの前にひざまずくことを通してあなたに受け入れられている、あなたの恵みに生かされているということを知る喜びを与えられています。そのことを失ってしまうとまさに自分をまさに肯定し他者を否定してしまう、そういう思いに駆られる、それが人の姿です。どうか改めて許されてある、その恵みを思う、そういう歩みとさせてくださいますように。主イエスキリストの言葉を私どもはいただいています。そこに聖霊の働きが、救いが望んでいます。主イエスキリストの言葉に聞き従うこと、そこにまさしく私どもの救いがあります。どうかその言葉に聞く、聞き従う歩みとさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。